米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの町紹介の時間でございます。今回米岡さんは中間市の桜の名所ハブ公園に行ってきたそうでございますね、うん、その模様をどうぞ。
僕は今ハブ神社へとやってまいりましたけれども、すごくいいところですね。まあ、大きな池の中央に今この橋があって、で途中がこの太鼓橋になってるんですけども、朱色の太鼓橋、やはり同じ朱の色をした灯籠が周りにたくさんこの池の周りにあって、で周りといいましょうか、ほとんどね見渡す限り桜ですね。これすごいだろうな。もう満開時にはだって全部桜だもん。この池を取り囲んでいる木々はこれ全部桜で、この橋の両脇もこれ桜ですね。これは見ものでしょうね、全部満開になったら。しかもこの公園全体が、この池のあたりだけじゃなくてもう全体桜ですから、全体が。奥の方にはもうあの桜のトンネルができるというような場所もあったりして、よし、ちょっと太鼓橋渡って公園の奥の方に入っていきましょうか。でちょっと歩いてみましたら、ここはもう両脇に桜の木がずらーっと並んでますけれども、しかも僕が歩いているこの上をちょっと覆っているような感じで、まさに桜のトンネルですね。これはもうあの散り際とかになったらブワーッとこう頭にこう降り注いでくるぐらいの感じになるんでしょうね。いいじゃないですか、こういうスポットがあるとはね。本当にいいとこですね。いや、仲間の方々はとても幸せですね。こういう場所がねやっぱあるというのは、いや、よくもこれだけの桜を植えたもんですね。世の中でまあいろんなことが起こってますから、やっぱりもう日本人ってのはこういう綺麗な桜をね本当にこう見て、やっぱり春が来たっていうね、それでまたその元気になっていくという、満開の時になったらもう一回訪れたいですね。気持ちいいや。
いやー、なんかいいとこって感じでございます ね、
なんか 鳥のさえずりがまた良かったですね。
あ、ウグイスのね、
あ、ウグイス
ですよね。ほうほうけけよっておってもらえないって言いましたけどもね、それもあのこのハブ公園で撮ったウグイスの 声なんですよ、ちゃんとね。さあ、このハブ公園でございますけれども、園内にはおよそ2000本の桜が植えられておりまして、2000本ですよ桜。福岡県屈指の桜の名所として有名な公園でございますね、はい、SL の展示があったりとか、ハブ神社がありまして、でこのハブ池ではボートを乗ることもできるということでございますね。実は毎年3月下旬に開催されているという筑前仲間桜祭りというのがあるんですけれども、はい、こちらのお祭りの方は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために中止ということになっておりますけれども、ただこの桜をね、めでに行くのはもう自由でございますから、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思いますね。最寄りのバス停は新しい手と書いて新手でございます。米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月のみんなの運転士、
さあ今回は西鉄バスのひばる自動車営業所にお邪魔いたしました。お話を伺う運転士さんは菅原博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあまず菅原さん、
はい、
バスの運転士になるきっかけを教えていただけますか。
はい、わかりました。私は天草出身で、小さい頃からバスしかない島で育ち、乗り物が大好きで、今福岡で就職して出てきて通勤でバスを利用していて、もう月並みですがバス乗っていて、バスの運転に興味が湧いたのと、あと油山観光道路、国体道路など通勤経路を走る運転士さんの方を見て、運転席から見える風景が見たくて応募しました。
それやっぱりもうあの座席に座っているのと運転席から見える風景とはやっぱ少し違いますか。
はい、やはり運転席から見える風景というのは、バスにはミラーがたくさんついており、死角がないようにできております。ですがやっぱりバスの運転士から見える景色っていうのは、座席では見れないような風景も多々ございます。
さあここで菅原さん、運転士さんだからこそ言えるという運転士あるあるのようなものってありますか。
はい、これはおそらく運転士であれば皆さんそうだとは思うんですけど、自家用車で運転中、 例えば信号停車して発車する際とか、無意識に指で右左前など視察確認をしたり、ボソボソっと声に出して動きますというのを家族に指摘されました。
ああ、なんか運転手さんによっては裏道とか抜け道があるのに主なバス路線を走ってしまうという運転手さんもいらっしゃいましたが、そういうこともあるんですか。
そうですね、もう道を外れるのは誤運行といって、もう西鉄において重大な反則行為に当たるので、そうならないように指を動かして声に出して、バス停名を故障することによってそれを防止するように私は努めております。
じゃあその癖で自家用車でもそうなってしまうというようなことを伺いますが、
やっぱそうですね、そこはもう職業病だと思います。例えばバス停の前を通るときチラッとこう目を切ってバス停を見てみたりすることがございます、
はい。さあ、営業所近くもしくはその路線上で何か菅原さん おすすめのお店などありますか。
はい、私は個人的な趣味もございますが、コーヒーが好きで、自宅でもサイフォン等を使ってコーヒーを入れて飲むんですけど、当営業所背中にして、そうですね、徒歩5分ぐらい、もう左手の方に行ったらカフェルパンというお店がございます。そこは、もちろんコーヒーが美味しいのは当然として、そこのマスターが長年コーヒーと向き合って、渋いのと、あとお店の外装、ルパン三世のシルエットが描いてあります、そこはもうモンキーパンチ及びルパンファンにはたまらないほど外装絵が素晴らしいので、ぜひ立ち寄ってほしいなって個人的に思います。
あ、僕見たことありますよ、そのルパンが乗っかってるっていうか描かれてる。
そうなんです、
はいはいはいはい、
シルエットはもうすごく
目立ちますよね。
はい、もうあそこはもうコーヒーを飲まなくても、本当通って見るだけでも、もう今インスタ映えするとかよく言うじゃないですか、娘がいるんですけども、もう娘にも言ったんですが、はい、インスタ映えしたかったら、お前来いっていうぐらいおすすめスポットです、
はい。最後に菅原さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
はい、そうですね、この西鉄バスとはと最初聞かれた時にうーんと悩んだんですけども、いろいろございますが、もう私の意見としましては、家族という集団生活から自立して初めて交通機関を使い、自分の行きたい場所へと小さな旅立ちをスタートさせます。自分の進むべき方向、行きたい場所へと向かう夢の扉、カタカナ6文字、これが私の中の西鉄バスです。ですので、夢の扉、この6文字で、西鉄バスでよろしいでしょうか。
はい、じゃあぜひそんな西鉄バスに皆さんも乗っていただきたいし、また菅原さんが運転されているバスに乗ることもあるかもしれませんね。
そうですね、もうその際は気兼ねなく、あ、ラジオの時の菅原君やん、って言った形でですね、信号停車中でも声をかけていただければ私は嬉しく思います。
はい、それではこれからも安全運転で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて、僕らの街グルメの時間でございます。中間市にあるハブ公園で春を満喫した米岡さん、公園の帰りにイケス炉端料理イキイキというお店を見つけたみたいでございますね。
はい、
そこに入って何を食べたんでございましょうか。その模様をどうぞ。
じゃあまずですね、今日のおすすめはというふうに伺ったら、タチウオが今日はいいということで、タチウオのお刺身をお願いしました。すごいですよ、来てみたらタチウオの頭がドーンと乗ってまして、でタチウオの他にも赤貝のお刺身、それからタイラギなども持っていただいてるんですけども、このタイラギもすごいですよ、もう小判ぐらいの大きさがありまして、ちょっと炙ってありますね。じゃあまずはタイラギからいってみましょう。こちらは普通のお醤油にわさびをつけて、うん、うまい、このちょっとしたコリコリ感がね、とてもいいです。あー、うまいなこれ。じゃあ赤貝もいってみましょう。これも美味しいね。やっぱもう鮮度がいいってのは違いました。このコリコリ感がもう全然違う。後からうまみが追いかけてくる感じですね。そしていよいよ本命のタチウオです。まずはちょっとお醤油でいただきましょうか。美味しいわ。これ日本酒にすればよかったかなっていう感じですね。もう身も白く本当に透き通ってて、ちょっとポン酢もみじおろしでもちょっといただいてみましょう。こっちでもいい。わー、今日おすすめと言われるだけあって、本当にこの身の締まりね、それから鮮度、うまみ、間違いないですね。そしてこちらのお店の定番メニューとして和風餃子が人気だというので、 お願いをしてみたんですけども出てきて、餃子は白いじゃないですか、えっと思ったんですけど、緑の色が飛び込んできて、側がね大葉で巻いて揚げてます。で専用のこの和風餃子のタレも来まして、ちょっとじゃあいただいてみますね。わあ、要はその側が大葉、そしてその外からカラッと揚げてるだけ。しかもこれ、いや餃子の種っていうよりこれすり身かな、すり身ですね種が。これが非常になんかこう滑らかで、すっごいうまいわこれ。うん、これは新しいね。しかもほら餃子大好きだけど炭水化物気になる人なんかもめっちゃいいですよこれ。いや初めて食べました。そりゃこれ名物になりますよ。僕もこれ毎回頼みますの、多分箸が次から次に出ますね。いやーいいわこれ。まあ、こちらの店はお魚が本当に美味しいんですけども、あえてパッとこのボードを見て気になったのが生き生きのエビフライ。かつてこういろんなお店に行ってきて、お店の名前がついているものに外れがないという、なのでお願いしてみたんですよ。本当にきつね色にこんがり揚がったエビフライが4本入ってます。でタルタルソースもサラダもついていて、じゃあちょっとタルタルをちょちょいとつけましていただきます。これあの全部丸ままきっちりエビですね。うん、わあ、エビの身が硬いって分かります？要はギュッと詰まってるんですよ。で、うわ重いなっていうぐらいぎっしりエビで、その後にうまみがぐーきますね。いやこれはね本物のエビフライですね。子供たちにあげちゃダメなやつ。エビはこれもう本当に本当にうまいエビですから、わーいエビフライだじゃないです。店の名前がついてるだけあって、うん、あこのエビすごい。いやこれは子供にあげちゃダメ。そして大将に伺いましたら、結構お客さん、まあ、これは必ず頼みますねという人気メニューを教えていただきました。カニ味噌入り茶碗蒸し。普通の茶碗蒸しよりちょっと大ぶりな、まあ、茶碗蒸しなんですけど、蓋をさっき開けたら湯気がパーッと立ち上ってカニ味噌の香りがカーッとしてきまして、見たらもうその表面にカニ味噌がおるやないですか。あーちょっと、うわ、いやちょっとスプーンを差し入れてみたら、うわ、その辺そこらかしこにカニ味噌が、あーどうしましょうかこれ。贅沢ですね。いやちょこっと入ってるのかなと思ったらもうとんでもないです。カニ味噌だらけって言ったいいぐらい、もうすごいこう、カニ味噌の香りがします。もうカニ味噌とこの茶碗蒸しがこんなに仲良くなるなんてっていうぐらい、だってこの茶碗蒸しのこの卵のプルプルの中にももうカニ味噌風味が入っちゃってますからね。ああ、これお酒好きな人はちょっとあかん茶碗蒸しじゃないですかこれ。今夜もあかんかもしれんな、幸せ。
なんやかんや食べてましたね。
もうどこに行ってもここに行ってもまた仲間でもこんなね、うん、上岡さんは美味しいものをいただいてるんですけれども、
うん、
ねえ、このイケスロバタ料理イキイキなんでございますが、開店して16年目ということでございますね。そしてその日仕入れた新鮮なお魚が食べられますね、
はい、
であの大きなショーケースがございまして、そこにもですね蒸しガキとかあったりとかですね、そしてねいろんなお魚が、新鮮なお魚が並んでおります。
ね、
この日米岡さんが食べたものは釣りタチウオ刺し1600円、それから和風餃子6個から8個ぐらい入っておりまして650円、生き生きのエビフライ大が4本で1000円でございますね。
いい音してた。
カニ味噌入り茶碗蒸し大で750円、ね、他にもですね米岡さん美味しい味噌汁大650円も食べておりましたね。
食べ過ぎやろ。
これあの三重県産の青さがたっぷり入っていた美味しい、ね、お味噌汁なんかもいただいておりましたけれども、
贅沢、
ね、お客様もいっぱいでございましたよ。やっぱり人 人気のお店でございますね。
でしょうね。今写真見てますけど、うん、はい、もうタチウオとかどんだけ新鮮かって見たら分かりますよね。
ねえ、本当そうでございますよ。
すごい美味しそう。
ねえ、皆さんもぜひお出かけくださいませ。場所は福岡県中間市中尾 1-1-29、営業時間は午後5時30分から午後11時30分、定休日は日曜日でございますけれども、予約次第では開けることもあるということなんでね、
はい、
最寄りのバス停は中間3丁目または新手ということになってますね。詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。